ナとマサヤのデジタルカフェ。森さん、こんにちは。
アイナさん、こんにちは。
はい、では前回ね、いろいろざっくばらんに2023年を振り返ってみましたけれども、まあ、結局今年はやっぱり生成 AI の旋風がすごかったなということで、ここからしばらく数回に分けて、生成 AI の活用方法的なところの紹介とかを具体的にしていければと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずどこから話します？
生成 AI ってその本当にその活用の幅が広がっているって言いますか、役に立っていて、でさらにこんな風にも使えるんじゃないかとか、その企業としてのですね、価値をもっと上げれるんじゃないかみたいな、どんどんこう発展してきてるようなところあって、そういうお話とかもね、ちょっとできればなと思ったりしてますね。ところでちょっと相馬さん、生成 AI にこんなこと聞いてみたらちょっと良かったみたいなこととかって何かあります？
なんだろう、私は本当育児と英文ぐらいでしか使ってないんですけれども、英文の修正はすごい分かりやすくて助かってますね。で、書いた英文をもうちょっとこういう表現がいいよって言って直してくれて、で単純に間違いを指摘するだけじゃなくて、なんか単語がこういう単語の方がいいよみたいなのを変えてくれるんですよ。で、それで具体的に、じゃあこの単語の意味って何とか、この単語とこの単語の違いは何とか質問したりしたことがあって、それに対しても回答してくれるので、英文の修正を通してよりなんか英語の勉強ができるみたいなのを今、体験してますね。
実際に今おっしゃっていただいたように、いろんなその使い方の中で効果的にその英語の勉強にもつながっていくみたいな話ありますよね。で、英語の勉強に使ってるっていうのも一つポイントかなと思っていて、この役に立つっていうところもあるんですけど、心理的なハードルが下がってるみたいなところもこうあると思うんですよね。何でもいいから使ってみるとそれなりに返ってくるので前に進めるみたいな話がで、企業の中で、例えば働いてる方がどういうふうに使ってるかみたいな話で、これは本当にきっちりした使い方だなみたいなのもあるんですけど、例えば議事録を、作っていくとか、文章を要約していく、これすごいメジャーな使い方ですね。あと、翻訳をしていくみたいなことですけど、例えば調べていくと、やっぱ部下の悩み相談みたいなところなので実は使われているみたいな話。上司に自分が暇であることをそれとなく伝えたいんだけどどうしたらいいみたいな。
へえ、面白い。
なんか明確に暇であることが伝わるとなんか怒られちゃうけれど、それとなく伝えて、なんかそれとなくタスクをもらいたいみたいな。でもこれ面白いじゃないですか。
面白いですね。
ある現場で行くとこれが本当に大事になってきたりして、で例えば、前回コンタクトセンターのカンファレンスでお話ししたみたいなところをちょっと言ったんですけど、そのコンタクトセンターでの業務の中で、こういうのは確かに助かるよなみたいなのは、お客さんから の, そのクレームメールを丁寧なメールに変換する、でそうすると読めるっていうお客さんのクレームメールにもうひどい言葉を書いてあったりするわけですよ。きつい言葉も書いてあったりするんですけど、でもそれ読んでいくと大変だと、でもお客さんが何を求めてるかっていうのはその言葉遣いが必ずも必要なかったりするので、それをすごい丁寧な言葉にこう変えていくわけですね。でそうすると読めるので何をしたらいいかがそこで分かる。で、改めて本文のメールをこう読み直すときにはもう自分の中でどう対処するかって決まってたりするから、冷静にストレスをこうあんまり感じることなくそのお客さんのクレームメールをこう読み直すことができるみたいなね。でもね、これ非常にその重要ですよね。
面白いですね。
で例えばこれはそのお客さんの中で「お前たち日本語分かっているのか」みたいなね、こう文章書いたりするわけです。でそれを例えばですね、あなた様は日本語という言葉がどういう言葉か分かっていらっしゃるのですかみたいなことをこう変換されてくると、なんとなくこう例えば読めたりする、もっとマイルドに変換もできるんですけど、そのプロンプトのやり方で。
だから余計なこう精神的ダメージを排除して、淡々と対応することができるっていう。
だからね、本当の意味でいくと、その 業務の中での使い方ももしかしたら単に効率性というだけじゃなくて、その心理的な面とか社員のエクスペリエンスっていう意味では、
うん、
あのもっと実は掘って使っていけるんじゃないかなとか、あの思うところもすごいあってですね、そういう意味ではポテンシャルっていうのはすごいいっぱいあるんですけれど、うん、本当にそのなんていうかね、企業の中での事例が多いで、かつ、相談もすごい多いんですね、多く来たんですよ。で、うん、8月時点でもう100社以上の会社さんからご相談が来てて、
100社、
ね、100社でこんなことはね、そう、こんなことはメタバースの時もなかったんですよ。
うん、
やっぱね、生成 AI は、うん、とにかく誰でもいいから話聞きたいっていうことだと思うんですよ。
あ、そうなんですか。なんか AI といえば森さんみたいなのもある気がしますけどね。
まあ、どうなんですかね。まあ、なんかね、それよりも誰でもいいからっていうところの方がなんか多い気がしますけどね。
は
い、で、まあ、その100社ある、100社あったそのご相談っていうか引き合いをこう見ていくと、4種類ぐらいにね、カテゴリー分けでいきるというところがあって、
うん、
で、この4種類がそれぞれ企業の中の活用のなんか段階になってするという感じです。うんうん、で、ちょっとその4つをね、ご紹介しますと、
はい、
最初の1番目は、まあ、会社の中で、まあ、チャット GPT とか生成 AI を使うことを決めて、従業員の働いている方の生産性を上げるために使うという感じですね、
うん、
で先ほどの壁打ちとか、
うん、
なんですかね、文章を要約していくとか議事録を作って、うんうんうん、翻訳していくみたいな感じで使う、
まあ、個人レベルのね、まあ、私も使っているようなやり方ですね。うん、
はい、でもその中の用途でなんか面白かったのはやっぱりコーディングっていうかプログラミングをこう進めていくのにすごい、なんていうかね、ポテンシャルを皆さん見出されたみたいなところがあって、うんうんうん、まあ、そこちょっと面白いですよね、うん、まあ、例えばもう仕様を言うともうプログラミングを書いて、
はい、
例えばなんかHTML でウェブページで図形が三角形の図形がくるくる回転する HTML と CSS 書いてくださいって言ったら、うん、そのまま書いてくる、
うん、
コピペすると本当に動く、
うんうん、
そうすると HTML 知らなかった人が、なんか作れるようになるみたいな話です。で、例えばこういうのがあると、データサイエンティストがうちの会社にはいない、で Python が分かる人もいないんだけど、まあ、データ分析ちょっとやっぱ取っかかりを始めたい、
うん、
ということで Java でコードを書いてそれを Python に変えてって言ったら、
うん、
Python になって動くみたいな、ね、まあ、それでちょっとデータ分析始めてみようかみたいなのとか、
うんうんうん、
あと金融系の会社さんとかではまだあるんですけど、うん、メインフレームがすごい多く動いてると、
うん、
コボルがいっぱい動いてる、
うん、
でもコボルの技術者がいなくなっちゃったみたいな、ね、
うん、
困ってたんですけど Java でソースコード書いてコボルに変えてって言ったら、
うん、
生成 AI がコボルに変えてくれたんで、
うん、
なんか不安がちょっと下がりましたみたいな、ね、
うん、
話とかもある。で、特にそのプロジェクトマネージャーとか、
はい、
デザイナーの方とか、まあ、エンジニアと一緒にも働いている方々が、まあ、アイデアを思いついたりするんですよね、
うん、
新しいアプリケーションとか、
うん、
企画の、
うんうん、
でもそれをエンジニアの方巻き込んでなんか自分のあれでプロトタイミングしてもらうっていうのはなかなか気が引ける、
うん、
だったんだけど、もう今チャット GPT がコード書いてくれてプロトタイプできちゃったと。で、まあ、それでじゃあ、ね、これいけるなって思ったら、うんうんうんうん、そこからエンジニアの方は本当に巻き込んで、うんうんうん、こう本当に作っていくみたいなことができる。だからアイデアのね、プロトタイピングとかトライアルとか、
うん、
PDCA 回すみたいな、
うんうんうん、
すごいこうやりやすくなって、
そうですね、なんかいろんなことのハードルが下がった感じがしますよね。うん、自分でさっとチャット GPT 使って、まあ、一人でパパッとやることができるようになったじゃないですか、いろんなことが。
いろんなことが。
うん、それによってスピードも増しますよね。
そう、まさにそうなんですよ、うん。いろんなことがやれるようになったとかね、心理的な抵抗が下がったとかっていうのはちょっとキーワードなんですね。はい、それが一番目、
はい。今出たその一番目のいろんな例は、もう皆さんが勝手にやってるんですか、それともなんかしたいっていう相談が来て、こういうふうに活用できるんじゃないかっていうのを一緒にこう見つけていくような感じですか。
一緒に見つけていくっていうケースは当初あったんですけど、うん、
はい、
まあ、だんだん今世の中的にノブがバンバン出てきて、
うん、
もう皆さんすごい勉強されて、まあ、普通にもうなんか相談されて話を聞きに行くと相当やり込んでたりします、
ね、うんうん、そうなんですね。じゃあこっちがなんか学んじゃうこともあるみたいな、
こんな使い方みたいな、それすごいいっぱいありますね。
うんうんうん、
まあ、今 うん、プログラミングの話しましたけど、
はい、
もう本当にのいろんな部署で使いまくっている、うん、もう営業とかそのコンタクトセンターもあれば設計、うん、製品の設計とか製品の R&D とかあれも人事とか経営管理とかリスクコンプライアンスの部署とか法務とかも、ね、いろんなところもいろんな使い方している。なるほどね。
じゃあ相談に来るときはもうこういうふうに使ってるんですけどどうですかねみたいな、そっから先どうやって生かしていけるかみたいなご相談が多い。
まあ、そうですね、まあ、最近はなんか話すると、はい、いや全部知ってることばっかりでなんか新しいことないですかねみたいな
そうなんだ。でも森さんはそうやっていろんな人から話聞いてるから、まあなんか実は全く違う業界で使われていた方法がこの業界でも活かせそうみたいな切り口とかがいっぱいありそうですね。
ありますね。いろんな会社、うん、百社さん、まあ、話して回ってですね、
うん、
メモしていくとすごい量のユースケース
カタログがありますよね。すごい楽しそう。
で、あらゆる部署の、うん、あらゆる部署のユースケースがこう全部埋まると、うん、これはすごいなって感じですね。
なるほどね。
でそれが一つ目なんですけど、はい、ただね、あるお客さんと、まあ、その中でその従業員の生産性を上げるときに、うん、倫理書を作っていくっていうのをチャット GPT を使っていくっていうことをちょっとやったんですよ、うんうん、でそれで、それまでは従来のやり方だと2営業日以上かかってたんですよね、倫理書を作るの書くの、
うん、
でそれがもう半日くらいでできるようになった、
うんうんうん、
4分の1くらいになったんですけど、うん、でもちろんその例えば、まあ、チャット GPT 生成 AI に、
うん、
その倫理書の概要をインプットしてもドラフティングしてもらうとかストーリーの流れを考えてもらうとか、
うん、
あとその所定のフォーマットをこう渡すことでそこに記入してもらう、
うん、
であと出てきたものをさらに誤字脱字チェックしてもらったり添削してもらうみたいな。
あーすごい。
でそれで生産性上がったんですよ。確かにそれでもすごい効果出たんですけど、
うん、
心理的な効果が一番出たのはこう何だと思いますかみたいな話がありまして、
はい、ね、何だろう。
チャット GPT に、
うん、
社内のデータを連携させて、
はい、
でチャット GPT にこの倫理書って誰に出さなきゃいけないんだっけって聞いて倫理書の倫理の決済ルートを教えてもらうって、うん、
ああそっか、今まではなんか自分で調べて探して回ってみたいなところだったのが、
で例えばある部署に聞いたら、いやそれね先月からうちの部署じゃなくなったんですよ聞いたら、うん、このマニュアルに書いてあるから見てくださいよって言われて、そのマニュアル見たら、うん、なんかバージョンが古くてよくわかんねえとか、
うん、
でそれでなんか半日以上なんかね決済ルートを確認するのに半日ぐらいかかるみたいなことが、うん、まあ、普通の会社よくあったりするんですよ。まあそういう会社ってまあ時々あったりするんですよ、すごい会社が。で、それがちゃんとそのデータ連携するともう全部同じインターフェースでチャット GPT に聞いたら倫理書を聞いてもらった後もう書いてもらうのを全部やってもらって、うん、一つのもうインターフェース画面でも全部やれるんで、もうすごい心理的な
負担が減って、すごいですね。いやでもかなり無駄な時間もカットされてる感じしますね。
そうそうそう、
うん、
でここで重要なのが社内のデータを連携するっていう話なんで、
うんうんうん、
でこれが2番目の活用にちょっとなってくる、はい、
うん、
これがですね、その業務システムと連携したりしていくことで、
うん、
単に生成 AI を聞いたら答えてくれるすごいそのチャットボット型の AI ではなくて、
うん、
この業務システムをこの何ですかレバレッジしていく仕組みにしていくと、
うん、
ことですね。で例えば今のその社内のデータと連携することで、その社内のデータを反映させながら文章を作成したりすることができるよっていうのが一つ目ですよね。
うん、
あと例えば2つ目で社内から社内のデータを持ってくる。例えば SAP の中に財務データが入ってる、
うん、
でも財務データをこう引っ張ってくるのって結構大変なんですよ。何をどうクリックしてどう見たら財務データが分かるのかっていうのは難しい、
うん、
でもそれももう社内版の例えばチャット GPT に連携してるやつに、
うん、
日本語で先月の販売データの中でなんか一番なんか変な動きをしている商品のデータがあったらそれちょっと見たいんだけれどで表形式で見たいんだよねみたいなことを言うわけですよ、
うん、
そうするとそれを内部で SAP のクエリに変換して、
はい、
SAP にアクセスしてでデータ引っこ抜いてさらに表形式で返すみたいな
こと、うん、へー、表で返してとかもできるんですね。
そうそうそうそう、できるんですよ。でこれがですねラグって言われる方式です、
うん、
ラグ RAG
それを、 作ること自体はそんなに大変じゃないんですか？
あ、そんなに大変じゃないですね。
なんなら作り方もチャット GPT に聞けばいいのか。
まあ、うん、まあ、で基本的にはまあ、世の中的にはラングチェーンを使って作るっていうのが、まあ、標準的なやり方なのかなっていう感じですけど、うんうんうん、ちょっとただラングチェーンはちょっと難しいっていうのはちょっとありますけど、ただ自分で自社でちょっとカスタマイズしながら作ることも、まあ、できます。
うん、
いう感じですね。で、あのラグってそのリトリーバルオーギュメンテッドジェネレーションの略でして、
はい、
まあそのまあチャット GPT に、まあ、社内のデータを連携させる、
うん、
で学習させなくても、まあ、連携させることができる手法として、うん、ちょっと有名になってまして、
うんうんうん、
これはですね、日本の大手企業がみんな取り入れてる、どこ行っても、うん、うちもやってますねみたいなことみんな言う、
うん、
仕組みになってますね。でこれがですね、僕は、まあ、そのデロイト AI インスティテュートという、まあ、グローバル組織があって、それのおかげで他の国の AI のプロフェッショナルたちもすごい連携してるんですけれど、はい、他の国、例えば、うん、サウスイーストアジアとか、
うん、
なんていうんですかね、 US もそうだし EU もそうだし、うん、まあ、いろいろとの聞くと、このラグの方式っていうのは方式として知ってるんですけど、使ってる事例ってそんなに豊富じゃないというか、まあまあ知らないんですよ、皆さん。
あ、海外だと。はい。
そうそうそう。でも日本は大手企業みんな知ってて、みんなやってるっていう。
へぇ、
ね。日本は一体何が起きてるんだみたいな感じなんですよ。うん、でしかも、生成 AI の、 その社内のデータベースとか知識とかを連携させて使うみたいな感じで、ガンガン使ってるっていうところが、まあ、凄まじい
よ
ねっていう感じですね。で、まあそれが、その、社内連携の、その仕組みというか2番目の使い方なんですけど、これ、うん、そのいろんなポテンシャルがあって、例えばそのシステムとかこういろいろ分かれてますよねと、
うん、
文書検索もあれば、そのなんかルールの社内の手続きの検索システムもあれば、誰が何をやってるかとか、なんかあるいはなんかなんすかね、会計処理のとか、まあ、いろんなシステムがあって、何かやるたびにそれぞれのシステムにアクセスしなきゃいけないのを、もう全部 GPT のインターフェース、まあ、チャット UI で全部できちゃうんですよ、うん。で、チャット UI に聞くと、もう全部アクセスしてくれてってやれる。その、うんうんうん、いろんなシステムを統合することができる。で、これやっていくと、さっきのその、なんていうんですかね、チャット GPT を素で使っていく場合でもいろんなことができるようになってますよねっていう話あったじゃないですか。
はい。
いろんなシステムを使えるようになっちゃってるんですよ、一人の社員、うん、あるいはその道が見えてる、
ね、でしかもなんか日本語で聞い、日本語っていうか文章で聞いて、そのなんかデータが引っ張り出せてみたいなのはすごいいいですね。
そうなんですよ。我々だから SAP のクエリもその専門的なクエリを知らなくていいし、うんうん、専門的な画面操作知らなくてもいいわけです
、うん、
聞いたら答えてくれるって、
ね、さらにハードルが下がった感じしますね、1個目の話からさらになんか多くの人がいろんなことをできちゃうっていう。
そうそう、いろんなことができる。だからもう、うん、いろんな人がいろんなことができる、いろんなシステムと連携できる、多能工になってるんですね。
うん、
これ新しいですね、働き方のちょっと方向性って言いますか、生産性に対しての定義もまた変わってくるよなってい
う
感じがちょっとありますね。そして、
はい、
システム連携ってここだけでとどまらず、
はい、
なんと今最近 ですね、RPA と連携するっていうのがちょっと見えてきたんですね。で、
う
ん、RPA ってこう、まあ、流行りましたね。
うん、
で、まあ、RPA 使って皆さん、決まりきった業務は自動化しましょうってやってきた、うん。でも、なんていうかね、自動化しきれなかった領域って、まあ、いろいろあったと思うんですよ。
うんうん、
例えば、一番分かりやすいのは、何らかのアウトプットを出さないと高速のプロセスに行かないみたいなケースの中で、例えば文章を書かなきゃいけないみたいなケースとか、
うんうん、
あとは何らかの判断が必要。じゃあこれは、こういうデータが来たらこっちなので A の方に流して、こっちがこういうデータが来たら B の方に流さなきゃいけないみたいな、
うん、
しかもそれがなんだか人間が見ないとよく分かんないようなやつだったりすると、文章だったりとかね、
うんうんうん、
でそれで自動化がしきれなかった箇所っていうのも、はい、もうそこに生成 AI を組み込むことで、ここでも文章を生成 AI に書かせちゃって流すし、ここも来たら生成 AI に右か左かは判断してもらって流すしみたいな感じで、自動化っていうのが すごい拡大できるってことが分かったんです
それは人が入らなくてよくて、RPA の中に GPT をこう、
そうですね、
間のこうつまずきそうな工程に入れて、自動で全部。
そうそうそうそう。
へえ、なるほどね。
自動化をもっと広げていこう、うん、なので自動化って前に一回 やった会社さんがそうなんですよ。もう全部の業務をひっくり返して自動化やったって会社はそうなんですけど、さらにもう一回ひっくり返そうと、でもっと、うん、高度化していこうと。で、場合によっては自社 のある例えば業務ごとの自動化じゃなくて、あるいは部署ごとの自動化じゃなくて、もう部門横断型に全部まとめて自動化してしまうような仕組みはあって、これハイパーオートメーションっていう用語があるんですけど、もうそれをやっていこうみたいな試みがこう出始めてきてますねっていうのが、こう2番目の活用でした。
そうなんだ、本当やばいな、なんか休んでる間にすごいなんか時代が変わってるな。
いや、なんかしかもこれ今まではその海外事例が先行して日本だったので、はい、今もお客さんに海外事例を教えてくれってこう言われるんですよね、うん、なんですけど日本の事例、下手すると事例どころか目の前のお客さんの方が進んでるんですよ。
すごいですね。
あなたたちの方が考え進んでますから、うん、ちょっとやり自分たちでやりきりましょうよみたいな、ね、感じになった。
オープン AI の CEO もその日本の事例がすごいから、日本のこう活用の仕方がすごいからみたいな感じで注目してるっていうのをどっかで読みましたよ。
はい、いや、うん、まさにそれ、これはなかなかすごい面白いなと思ってますね。日本がすごい突出して活用が進んでいる、
うん、へー。で、今ちょっと1個目2個目と聞いてきたんですけど、あと3個目と4個目がある感じですよね。
ありますね、
はい、じゃちょっと時間的に今なんか結構いい感じにお話聞けてきたので、
うん、
一旦ここで切って次回3と4を切る、
ね、3と4を
っていう感じにしましょうか。
それでいきましょう。
はい、ちょっとじゃあ、はい、こっからさらにどれだけ展開していくのかっていうのを楽しみにしてみたいなと思います。
はい、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。